藤沢歴史探訪のコーナー、今月は辻堂市民センター公民館と地域の歩みを振り返るをテーマにお届けしていきます。1週目お話を伺っていきますのは、辻堂まちづくり会議辻堂交流部会部会長でいらっしゃいます吉田さんと、そして辻堂市民センターの職員でいらっしゃいます和歌山さん、お二人にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
辻堂市民センターの和歌山さん、この辻堂市民センターについてまずはご紹介をお願いいたします。
はい、辻堂市民センターは辻堂駅の南側に位置してありまして、海までだいたい徒歩10分の場所にあります。市民センターでは戸籍や住民票の交付、各種届けの受付窓口であったりだとか、地域住民団体の育成支援、福祉の手続きなど地域活動の中心的な施設として各種の行政サービスを行っています。また今年の8月10日に辻堂西海岸へ移転しまして、交流、防災、福祉をコンセプトに地域連携の拠点施設として改築されました。
今お話があったようにですね、辻堂市民センター新しくなって、その場にですね、私も今日はお邪魔させていただいて、お二人とお会いしているわけなんですけれども、本当に気持ちのいい建物になったなということと、木がたくさん使われているんだよと ね、先ほど吉田さんとお話をした時にですね、そんな情報もいただきました。本当ぬくもりを感じられる皆さんの交流の場となっております。さあ歴史ということで、そういった話もね伺っていくわけなんですが、まずは吉田さんが部会長を務めていらっしゃいます、その辻堂まちづくり会議、どういった皆さんがいらっしゃるのか、辻堂まちづくり会議について吉田さん、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、辻堂まちづくり会議ですけれども、これは藤沢市内の13地区にある市民参加型の会議体の一つで、正式には辻堂地区郷土づくり推進会議と言います。で、私たちは親しみを込めて辻堂まちづくり会議というふうに呼んでます。で、辻堂地区は自治会町内会連絡協議会、また社会福祉協議会などの団体から推薦された18人の委員と、それから現在は9人の公募員の合計27名で活動しております。辻堂に暮らす人たちがより安心で安全に暮らせる街を目指して、人と人との触れ合いを大切に、地域団体や学校などの協力を得ながら様々な取り組みを行っています。子どもの防災事業のチームレスキュー、それから美化キャンペーン、朝市、辻堂歴史物語、認知症の講座、それ以外にもたくさんの活動を展開しています。また町づくりでは辻堂に誇りを持ち、辻堂の町に積極的に関わっていただきたいという思いから、辻堂プライドというキャッチコピーとロゴマークを作りました。町のため、人のため、家族のため、そして自分のためにどんな小さな関わり方でも良いので、まずは貴重な一歩を踏み出していただきたいと考えています。ポイ捨てをやらないとか、あるいは自転車の運転ルールを守るとか、あるいはオンラインカフェに参加するなど、そういった小さな関わり方でも良いというふうに思っております。なお、まちづくり会議は市民センターが窓口になっておりますので、ご興味のある方はぜひお声を寄せていただきたいと思っております。
活動についてご紹介していただきました。本当になんかこう年代問わず、いろんな人たちのための活動が行われているということで、辻堂プライドということで缶バッジも作っていらっしゃるんですね。
そうです、缶バッジをですね、はい、配布させていただいてます。はい、カラーはいろいろあるんです。その好きなカラーをお持ち帰りいただくっていうようなことで、いろいろカラーを作っています。
は
い、
岡山さんも今白地にブルーのちょっとイメージに合った感じの看板地を持っていらっしゃいましたけれども、辻堂プライド、言葉がすごく心に響くなって思いますし、そういったこう仲間に入りたいなとか参加したいなという方は、吉田さん、どういうふうにすればいいですか。
これも先ほど申しましたように、まちづくり会議は市民センターの窓口になってますので、お越しいただいたり、あるいはいろいろなイベントをやっておりますので、その際にこういったバッジなどもお配りしてますので、ぜひイベントにご参加いただければというふうに思ってます。
地元で何かをするで、地元でどんな人たちがいるっていうことをこう知るきっかけにも、ね、なりますし、普通に会社と家との行き来だと出会えない方も、ね、そういったイベントで会うことができたりしますしね。
関わりを持つっていうことがすごく重要なことだなと思っていて、そこの中から辻堂の愛着が、ね、生まれてくるんじゃないかなというふうに思って活動しているところです。 はい。
ちなみに吉田さんはこの辻堂が出身でいらっしゃるんですか？
もう辻堂生まれ辻堂育ちでございます。、はい、
もうぴったりな方に今日は登場していただいております。ということで、先ほど若山さんの話では、ね、辻堂市民センターがこう新しくなったよって移転したよって話が少しあったんですけれども、辻堂にまず市役所の支所ができたのが最初というふうにお聞きしてるんですけれども、吉田さん、これっていつできたのか、どんな感じだったのか教えていただけますか？
はい、まあ、私まだ生まれてなかったんですけれども、まあ今から70年前の1951年、昭和でいきますと26年に若松町と呼ばれる、まあ、今の新町なんですけれども、そこにできました。ちょうどまさに戦後ようやく人が戻ってきて、まあ、落ち着き始めた頃だと思ってます。すべての行政手続きがこの支所でできるようになったので、辻堂の住民は大変喜んだというふうに伺っています。まあ、ただ私はですね、母に連れられてここへ予防接種をですね受けに行った記憶があって、あまり良い思いではないんですね。もう中に入りたくなかったので、でそのせいか、その支所の前に立っていた2本の大きな石柱があるんですが、それを今もですね鮮明に記憶に残ってますね。
思い出とともにご紹介していただきましたけれども、で、ね、はい、でその時を知っている方にとってはもうすごい今鮮明に吉田さんの言葉で思い出がね蘇ったかなと思うんですけれども、小さい時の思い出ってやっぱり脳裏に焼き付いてますし ね、いつでもこうやってこうパッと、ね、思い浮かんでくると思うんですけれども、その藤沢市役所 その辻堂支所ができた頃の町の様子って、今も少し、ね、触れていただきましたけれども、どんな感じだったんでしょうか？
辻堂にですね、消防署ができたのもちょうどこの年だったんですね。消防署はですね、昭和通り沿いの その、まあ、大踏切というところがあったんですが、そのそば、現在のお肉屋さんの歩道島さんあたりにですね、消防署もできたんです。でその一方で、実は戦後ですね、連合軍にですね、辻堂海岸、ちょうど今のこの辺一帯ですね、西海岸地区をですね軍事演習場として接種されていたんですね。ちょうど1951年、まさにこの経った年、この年はですね、その前の年に朝鮮戦争が始まりまして、その関係でですね大規模なここで上陸演習を米軍が行ったというようなことを言われています。ここにですねパラシュート部隊だとか戦車が来て、ここでまさに演習をしてたんです。そういう時代でもあったんですね。
今全然想像できないですね。で
そうなんです。実は辻堂はそういう町でもあったんです。
どう想像していいのかわからないぐらいの、ね、でも今は本当にこう海があって町が、ね、どんどんこう、まあ、活性化する中でもやっぱりちょっとのんびりした雰囲気もあったりして、ね、地域かなと、ね、思いますけどね。
はい、そうですね、はい、
そういった時代が、
そういう時代があったんですね。
そうなんですね。なんかやっぱりこういうのって聞いてみないとわからなかったり、ね、あとやっぱり聞いて知るっていうのがやっぱり歴史の大切さかなとね、うん、思って、ね、今ちょっとね吉田さんの話を聞いているんですけれども、そしてその辻堂支所として、まあ、スタートしました。その時のですね様子などもご紹介していただいたんですけれども、では辻堂市民センターとしてオープンしたのっていつ頃だったのか、そしてまあ移転もあったということですよね。
そうですね、まあ、先ほどの演習地の話のちょっと続きになるんですけれども、まあ、その演習地がですね1959年に返還されたんですね。神奈川県はこの演習地の跡地にですね学校、公団住宅、それから公園、下水処理場を建設することに決定して、1960年から1975年頃までにこの地一帯の開発が行われました。でその中でもその前のオリンピックが開催された1964年に辻堂団地ができたわけですね。でその辻堂団地っていうのはですね、当時としてはもうゆったりとした 3DK の間取りで、公団として、まあ、日本で初めてアルミサッシが使われた文化住宅っていうふうな呼ばれ方をして大変好評だったというふうに伺っています。この時に販売されたというか出たものが賃貸住宅で2000戸、それから分譲住宅が280戸の大規模な団地だったんですね。でこれによってこの辻堂の人口がですね一気に増えたんです。これに合わせて近隣にも小学校や中学校も建てられたというような状況でした。 また今ここに広がっている辻堂海浜公園、この公園もですねちょうどその時期に一緒に計画されて作られています。でもっと驚くことに、僕もこれは調べるまで知らなかったんですけど、今駅伝でですね走っている茅ヶ崎戸塚線っていう、その遊行寺からこうずっとそのまま茅ヶ崎のそこの海岸までつながってますけれども、実はですね開通したのもちょうどその頃なんですね。それまではですねそこに道はなかったんです、まあ、あったんですが途切れ途切れになってて、結局つながってる道はなくて、それまではずっと国一にしか行かれなかったんですね。ちょうどその頃まさにこの辺劇的に変わったというようなことだったと思います。
吉田さん、もうその時代かなりの勢いで変わりましたね、
はいはいはいはい、すごい変わりましたよね。でちょうどですねその辻堂団地ができて、その5年後の1969年に現在のまた新町の1丁目にですね行政センターと、その時初めて公民館の機能を持った辻堂市民センター、辻堂公民館として建て替えられたんですね。それまではセンターっていうよりか、まあ、どちらかっていうと行政のことしかできなかったものが、そこで公民館も機能を持ったっていう、まあ、初めての建物になったということでございます。
少しずつなんとなく今私たちが知っている辻堂の街の様子になったんだなっていうのが分かりますね。そうですね、
まさにそのオリンピックの前後で随分変わったと思います。
で今その市民センターと、まあ、公民館の、ね、そういった役割もプラスされたよという話もありましたけれども、辻堂市民センターが、まあ、今新しくなりましたけれども、うん、前前代になるわけですね。
あ、そうですね、はい。その時のですね、辻堂地区の様子なんですけれども、先ほどお話ししましたように、辻堂団地によりですね、人口が一気に増えたわけですね。まあ、一方で、好景気によってですね、生活にも少しずつゆとりが出てきたので、サークル活動などの公民館の利用が多くなるというふうに踏んでいたんですが、実はですね、その南側の辻堂地区の住民の公民館の利用がそれほどでもなかった。せっかく新しくできたのに。というのもですね、 JR 東海道線ですね、その東海道線の南側の住民がですね辻堂センターへ行くためには、その当時あった有名なですね踏切をですね越えていかなきゃいけなかったんです。でこれがですね越えるのに時間がかかって面倒で、それでみんなあんまり行きたくないということで、まあしょうがない行政的なねそういう手続きの場合にまあ行きますけれど、それ以外はあんまり行きたくないなっていうので、あまり南側の人は利用しなかったというようなことを聞いています。まあ、この踏切はですね別名ですね開かずの踏切というふうに言ってですね、まあ、よくいろんなところにも開かずの踏切っていうのもあるんですけれども、現在は地下道になってますが、当時はですねやっぱり人口の増加とともに電車の本数も増えて、ますます開かなくなってしまってたんですね。もう有名です。辻堂にその頃住んでる人で踏切を知らない人はいないぐらい、まあ、その踏切でみんな遅刻したことがない人はいないぐらいの踏切だったんですね。最初の頃はですねその踏切も人が打輪をこう回して踏切を開け閉めしてたんです。そういうような踏切だったんですね。もうちょうど駅前で、まあ、我々も電車が通るのがちょうど着いたりするともうそこの時で閉めちゃうんですよ。ですぐその様子が分かって、ただ踏切の踏切番さんもですねよく分かっていて、来ないなと思うと途中でちょっと閉めるのを遅らせてくれたりいろいろしてはくださるんですが、まあ、それでもですねなかなか開かないということで、まあ、ちょっと有名な踏切がありました。
地下道本当便利ですけれども、逆に確かに地下道がなかったら北と南を行き来するのがなかったと思うとちょっと大変かもって思うんですけど、踏切があってもそんなに開かなければちょっとやっぱり不便だったっていうのがもう想像できますもんね。
せっかく新しい公民館ができたので、まあ、ちょっと残念な結果だったんですね。
そうだったんですね。いや本当になんかできてよかったですね、便利になりましたねっていう部分じゃないところも、ね、今日はですねお話ししていただき、
まあ、人の方にとってみればとっても便利な、すごくね素晴らしい施設だったと思います。
いろんなお話が出てきて、もう時代を追って 来週もちょっと吉田さんのお話も楽しみになってくるんですけれども、やっぱり私たちが今住んでいる場所はですね、昔からそうだったんじゃないということもね、ぜひこの1ヶ月を通して知っていただけるかなと思いますの で、 時代を追って吉田さんにもですね、来週もお話を伺っていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、さあ、辻堂市民センター、そしてその辻堂の街の様子、いろんなお話を聞かせていただきました。さっきお話を伺いましたのは、辻堂まちづくり会議、辻堂交流部会、部会長でいらっしゃいます吉田さんと、そして辻堂市民センターの岡山さんにお話を伺いました。お二人とも来週も登場していただきますので、たっぷりとまた歴史、はい、そして街の様子をね、聞かせていただければと思います。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。